この番組はスポーツサイクルパーツメーカーグロータックのメンバーが自転車を中心とした話題について語るポッドキャストです。本日の相手は今までのポッドキャストにかなり反省点があるセリタと、
今日すごくお腹が減っている社長の木村です。
はい、この計2名で行っていきたいと思います。
よろしくお願いします。
いや、今までって言っちゃったんですけど、今までのやつをちょっと聞いたんですね。まあ編集するんで聞いてるんですけど、とにかく僕のとかとかがすごく多いんですよ。なのでこれがすごい反省点だなと思ってるんで、これをなるべくなくしていきたいなってすごい思ってるんですよね。
頑張ってください。
いやー、木村さんはお腹が空いてるんですか？
そう、そろそろシクロクロスシーズンなんで、太った体をなんとか絞らないといけないっていう義務があって、ちょっと食べる量を少なくしつつ運動量を上げてるので、今日のテーマは、こう脳みそのすごく奥の方の記憶を探っていくっていう意味では、不適な日であるかなと思ってます。
やっぱりシクロクロスでも体重って結構影響するんですか？上りではないじゃないですか、あんまり。
でもね、デコボコ走るスポーツって軽い方が優位なスポーツだなっていうのは感じてて、はい、まあ、それになんかこうなんかアカデミックな話はないんだけど、はい、やっぱりこうデコボコ下から来るときに肉がいっぱいついてると、はい、やっぱね、いろいろロスが多いなっていうのとか、
はい、
やっぱ加減速多いんで、やっぱね、質量が重いとエネルギーいっぱいいるかなっていうところで、あんま良くないなっていうのは思ってて、まあ、かつ大体脂肪なんで。
まあ、ないことに越したことはないっていうことですね。
そうそう、筋肉とかそういうんじゃなくて、はい、ただただ脂肪が、夏の間いっぱいついているという、
はい、そういうことですね。
ことです。はい。はい、
じゃあシクロクロスシーズンに向けて頑張ってください。
本当つらいね、
はい。まあ、ただ今日はいろいろ思い出してもらうんで、
いや、本当
よろしくお願いします。
いや、ちょっと本当記憶が最近やばいんで。
はい、で今回のテーマはですね、初期製品と脱サラその1ということで、木村さんに脱サラ、まあ木村さんは今のこのグロータックを立ち上げるにあたって、まあ、脱サラをしたわけですけれども、まあ、脱サラをするまでに開発してきた初期製品っていうのが、まあ、かなりいっぱいあるので、まあ、それについていろいろ聞いていきたいなっていうのが、今回のテーマでございます。
はい。頑張ります。
はい。まずなんですけど、自転車部品を開発することになったのは、なんでなんですか？
まあ、始めは、まあ、その頃、ナルシマフレンドさんのチームにお世話になって、まあ、実業団とか、まあ、プロツアーとかね、BR1 とか走ってたんですが、やっぱ必要な、こういう部品が欲しいなっていうのは、まあ、いろいろとあって、まあ、そういうのをやり始めたのが、まあ、最初かなっていうところと、まあ、バックグラウンドとしては、もともと機械設計の方の、勉強してきているので、まあ、そういう意味ではそういう設計っていう機械部品の設計とか、まあ、あと電気もソフトもちょこちょこできたので、まあ、そのあたりを、まあ、ベースに作っていったかなっていうところですかね。
もともと何か販売して稼ぎたいとかっていうよりは、自分が欲しいものを作ってたみたいな
感じ。そうそうそうそうそう、まあ、必要に駆られて作ってたっていう、とこかな。
まあ、基本、まあそうですよね。普通はお金をかけて自分の環境を整える人って多いと思うんですけど、まあ、やっぱりそこで作ろうって思ったのは、なんかそういうことをずっとやってたとかあるんですか？いや、その、普通は部品とかって買って自分で、買って、その環境を整えるじゃないですか。それを作ろうっていうふうに、思うのはやっぱりなんかその、まあ、機械設計やってたからかもしれないですけど、なんか昔からそういうのやってたんですか？
いや、まあ売ってないから作るしかないなっていうのが、まあ実際のとこなんだけど、 そうだね。だから子供の頃からよく作ってたねっていうのはあるね。あ、なんかおもちゃ買ってくんないからおもちゃ作ろうかみたいな。
あ、そういうことですね。
自然が溢れたところなんでね、あの竹切ってきてなんか作るかとか、
はい、
そういうのはずっとあったかなってのは思うけど、うん、まあ自転車に関しては当時はそうだね、当時だから最初に作ったのがなんか メーターライトの元みたいな、メーターライトっていう商品はまあリリースはしたんだけど、
はい、
それの前段階に作ったやつがあったかなっていうのが、
おー、それはどんな、
いやなんかね、そうそうそう、なんかあの要は当時はバックライトがなかったのね、メーターにね、
はい、
であったんだけどボタンを押さないと光んないとか、
あ、
うん、なんで夜練習してると、はい、まあ、メーターまあ見えないので何かで照らす必要があるんだけど、でなんか普通のなんか LED ライトで照らすと明るすぎてみんな消えちゃったりとか、だ
い
たいランタイムが短すぎて夜の練習に向かないみたいな、
はい、
まあ、だ
い
たい夜なんか 2,3 時間とか夜中練習したりとかしてたんで、まあそれぐらい持たないといけないとかねあったんで、なんか売ってたライト、なんか LED の、まあ LED が1個つくような、
はい、
なんかライトにを改造してメーターを上から照らせるような、なんかそういうのを最初に作って夜練してて、であとはなんか本当のなんか今普通に売ってるあのもう高出力の LED ライトでリチウムイオン電池積んでみたいなのがもう今や普通なんだけど、当時そんなの一切なかった時にリチウムイオン電池の生セルを買ってきて、DC コンバーターをアメリカから取り寄せて、LED とともに、
はい、
でレンズ組んで、要は夜にめちゃくちゃ明るいライトをあとその 2,3 時間耐えられるっていうものを、まあ、ハイパワー LED ライトだよね、本当に今と全く同じものを作ってたりとか夜の製品が多かったからっていう、
あ、やっぱり自分の練習、あ、まあ、夜が多かった、夜に練習は多いですよね、
うん、だから通勤しか練習時間なかったんで、
はい、
子供がちっちゃかったからなんか土日全く乗れなかったんで、
はい、
本当50キロ先の職場まで自転車で行って50キロまで走って帰ってくるみたいな、
はい、
それにちょっと峠を刺すと本当1日120キロとか140キロ走るみたいな、会社行きながらとか、ま
あ、そうですよね、木村さんはその通勤で基本強くなってた人ですもんね、
そうそうそう、
通勤以外で、トレーニングできなかったっておっしゃってましたもんね、
そうそうそう、まあそれがね周り巡って脱サラの最後のなんかあのスイッチを押すっていうところにつながっていくんだけどね、うん、
それって何年前ぐらいになるんですか、一番最初は、
何年なんだろう、もう数年前、
まあ、そうです、10年以上前だと思うんですけど、
そうそうそうそうそう、もう全然なんか何年って言われたら、
いや、それはお子様が、何歳ぐらいだったかで覚え
たんですか、だから12年13年14年
あ、それぐらい
なんかそういうレベルの話かな、まあ、
うん、僕が自転車始めたのが何年前だったかな、7年前ぐらいなんですけど、
うん、
多分その時にはもうサイコンバックライトあったと思ってて、
そうそうそうそう、
結構そのバックサイコンのバックライトがなかった時代ってどれくらい前なのかなと思って、
いやもうすごい、もうだからまあガーミンとかああいうのが出てきてからじゃないかな、
あ、ガーミンって昔からあったわけじゃないんですか、
いや俺の記憶だとそんなになかったと思ったんだけど、だからまあもうメーターないと絶対困るなっていうトレーニングになってきたのはパワーメーターだから、パワータップがメーターがまだ黄色い時代、はい、黄色いパワータップのメーターがついてた時代なんだよね、
あ、そういうのがあったんですね、
そうそう、だから、はい、それはもう専用品で、だから今みたいにアントとかそういう通信規格がないので有線でみんなつながっててみたいな、はい、そういうレベルの話かな、
あ、
うん、
かな、
だからまあ今は本当恵まれてるので買ってくれば何でもできるっていうのはあったけど、はい、まあ、昔は本当もうそのメーター見る一つとメーター見ることすらも夜かなわないみたいな、
あ、
うん、
そうだったんですね、
そうそうそう、
なるほどなるほど、
うん、まあスピードとかねそういうのだけだって練習してるんだったら別に見なくてもよかったかもしれないけどね、
はい、
うん、
あ、じゃあその十何年前からパワーメーターを使ってたってことですか、
そうそう、パワートレーニングしてて つう感じだよね。
あ、
うん、
それはでも早いですよね、パワートレーニングを。
そうそうそう、
その前、そんな前からやってるのっていう。
まあ早い部類には入るかもしれないかなっていうとこかな。まあだからパワータップ入れる前にあのポラールのなんかチェーンステイに貼るパワーメーターとか、
はい、言ってましたね。
そうそう、チェーンの振動数をどこ測定してとかっつっていうやつから使ってたかなっていうとこかな。
は
い、
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、そういう時代に製品っていうか、まだ売り出さないけど、はい、まあそういうとこかな。まあイコールプリ、
はい、
まあ今売ってるけど、それの初期バージョンとかもその当時に結構に生まれたかなっていうとこかな。
ああ、なるほど、
うん、
まあじゃあパワー、あ、メーターライトは、まあ、パワートレーニングをするために作られたみたいなところもあるってことですね。
そうそうそういうこと
かな。ああ、なるほど、
うん、
で、L5 じゃなくて、イコールプーリーですね。
イコールプーリーはね、だから当時成島さんで、あの本当にありがたい話で、日直さんがあのカンパのコンポーネントを提供するよっていう話をチームにいただいて、
はい、
でまだ今の形の前の形のやつだったかな、あのシフターとかもね、
はい、
うん、入れてもらったんで、まあ、その L5 パワーを使いながらなんだけど、当時その、まあ、こんなこと言ったら本当にね、もう本当にダメなんだけど、
はい、
あの要はコンポーネント入れてもらったんだけど、ホイールだけ出なかったのよ、あのであのこの供給で、
あ、はい、
でカセットでもカンパじゃないとシフトできないので、はい、まあ要は困っちゃうったわけ、はい、はっきり言って、
はい、
なんで、でその時確かね、もうホイール買い替えたばっかで、
はい、
でお小遣い制だったんで、もうなけなしの金を使ってホイール買い替えたのに、カンパにしますって言われちゃって、もうどうしようもなくなっちゃって、
あ、
でだからまあ変、要はディレラーをシマノにして、
はい、
まあ、シマノにして、で、エルゴパワーで、要は動かす。要は、シマノホイールに合わせて、まあ、なんとかコントロールできるものを作ろうっていうことで、まあ、最初は BB の下に、この変換プーリーって、まあ、よくある二重のプーリーになってるやつで、
はい、
こう巻きしろを変換してたんだけど、やっぱ重かったっていうか、変速がすごい重くなったり、良くなかったんで、もうそれだったら元々のとこから変えちゃうかみたいな話を、しつつしてたら、なんか新しいカンパーの今の形に、ね、
はい、
なってきて、まあ、それはまあ直接そのなんだろう、あの供給とは関係ないんだけども、
はい、
まあ、供給してた時はそういうのことをいろいろ研究してたり、いろいろつけたり引っ越えたりとかやりながら過ごしてたんだけどね、
はい、
うん、でそのうち、まあ、そういうのも出てきて、あ、これ根元から変えられるじゃんみたいな、プーリーを、
うーん、
っていうので、その時のノウハウを、変換費とかね、そういうのを入れて、まあ、プーリーをこさえたというのが、そのイコール、今のイコールプーリーの、その原型というか、形を作ったっていう感じかな。
あ、
うん、まあ、なんで、まあ、必要と駆られて作ったっていうか、まあ、もともとやりたくてやったっていうよりは
、
うん、
はい、
まあ、でも、本当カンパの、その、なんだっけな、多段シフトアップとかね、親指でガチャガチャってやってね、
はい、
あれなんかほんと早くて気持ちよくて、まあ、カンパ使い続けたいなと思わせてくれた、ほんと、あの、成島さんと日直さんにはこうちょっと感謝しようかなって
あ、いや、それまではカンパ使ったことなかったんですね。
そうそうそうそうそう、もう78最高みたいな感じで使ってた
んで、そうですね、なんか今の木村さん、むしろカンパを使うイメージが大きかったんで、もともとカンパユーザーだったのかなと思ったんですけど、それは、
うん、もう全然そんな使う気もなかったし、まあ、大体高かったし、
そうですよね、
うん、もうなんかもう私がそんなカンパさんなんか使えるなんていうのはね、もう本当夢みたいな話だっていう、
本当でもすごいですね。いや、その成島さん当時はあれなんですか、そのクラブチームにも供給するっていうのが結構普通だったんですか。
いや、もうそれはもう成島さんのその、はい、
チームが
すごかった、すごかったっていうか、もう力をね、はい、やっぱ業界の中で持ってたし、会長とかもすごいしね、まあ、今でもなんだけど、はい、うん、なんで、まあ、本当にそんなレベルの選手ではなかったけれども恩恵に預かれたっていう感じ
で、ね、まあでもそのクラブチームで、クラブチームというか、あの成島のチームで、うん、一応トップ選手の中であったからこそ、
まあそういう話ではあるけど、
供給の対象ではあったわけですもん ね、
まあ練習もね頑張った成果が認められてよかったなとい う感じだよね。
ああ、うん、なるほどなるほど、うん、あそうだったんですね。
そうそうそう、まあだからそういうなんか最初の製品っていうのは結構やっぱまあ今でもそうだけど、
はい、
その必要とあらばは作るぞっていうスタンスはまあその当時と変わらないのかなっていうのはあるかな。
なるほど、
うん、そうだね。
ちなみに当時まだ会社勤めだったと思うんですけど、
うん、
その会社勤めとあの自転車の練習と製品開発ってなんかどんな感じだったんですか、その会社勤め。
いや、
なんかどう、ね、今の話聞くとどっちかというと自転車一辺倒みたいな感じだったのかなと思うんですけど。
いやいや、もう本当多分ね周りから見てもそうだと。いや、なんでサラリーマンとしては本当ね、あの本当木村はダメだなって落胤されてた方のタイプだと思うんであんまりこう言えないんだけど
いや、それを言うのがいや楽しいじゃないですか。やっぱ脱サラをあのするにまでにあたって、まあ逆に言えばずっと、ね、あの脱サラする人たちってあのずっとエリートできて、なんか才能がすごいもともとあって、脱サラして、会社立ち上げて儲けるみたいなイメージって多分強いと思うんですよ。
あ、そうだね、はい、確かに。
ただ木村さんの話を聞く限り、
うん、
そういった王道なパターンではないんじゃないかっていうところもあるので、そこら辺面白い話になるんじゃないかなと思うんですけど。
全然王道じゃないね。まあ結論で言っちゃうと本当サラリーマンが向かない人間なんだなっていう。まあでもそういう人多いと思うんだけどね、はい、うん、まあだからその当時ね、だから自分は某大手電機メーカーの半導体の部門にいたので、
はい、
半導体がどんどんこう不況でこうガーッとこう下がってた時なのね、
はい、
やはりその時はだからもう本当に仕事があったりなかったりっていうのも、まあ練習上ではラッキーだったっていうのもあるけど、まあ混沌とした時代だったので結構いろんなことがやりやすかったっていうのもあるかなっていうのはあるかな。まあそうだね、部署もなんかすごいこう部門、その不況になった部門っていうのは本当に悲惨でなんかね、こう部署もなくなったり統合したり、まあ上の方もね結構そのやっぱり必死なんで立て直そうと思ってね、なんかこう統廃合がひどかったりとか仕事がなくなったり急に生まれたりみたいなんで、もう本当に混沌の時代だったんで、まあそういうのも背景にあって時間がパッとできる時もあってとか、あの全然期待されてないみたいな、はい、時もあったり、まあ逆になんか期待はすごく大きくなるっていう時もあるんだけど、まあそういう背景があって時間は作りやすかったかなっていうのと、まああとあれだな、こんなこと言っちゃあれなんだけど、まあ、
何ですか、
あのIT の部門にいた時があって、
はい、
であのすごい開発案件が、まあすごいっていうか開発案件がまあ当然あるんだけど、まあプログラマーその時僕自分はやってて、なんだろう、工数をとにかく、削減して練習時間に当てようと、一切残業しないぞと、
はい、
いう時に、でこっそりと開発が、まあ、ウェブのシステムなんだけど、ウェブのシステムをあっという間に終わるようなフレームワークを個人で立ち上げて、それを使うことによって、ウェブシステムが工数が半分ぐらいで開発できるものを、個人で作ってこっそり使って早く納期を仕上げると。
あ、それは開発しましたよってことは言わなかったってことですね。
そういうことになるねだから不良社員なんだけど、はい、まあ、でもそれで、まあ、コースをその要求に対して答えつつも残業しないで練習時間に当てるとかっていうのが、まあ、やってたんだけど、はい、当然ながら不審に思われて、上長にバレるという
そんなもの作ってたっていうことですね。
そういう、なんでこんなものがあるのに言わないんだっていうので、なって、でもすごいその時の上司は評価してくれて、
はい、
すごいいい評価をいただいたんだけども、まあそれがバレることによって、なかなか、逆に、首を絞めてしまうと思ったんだけどね
まあでも基本的には会社での仕事は、うん、そんなバリバリやってたわけじゃなくて、もう自転車のために、
そうそうそう、
自転車か、うん、 自転車をやるために稼いでたぐらいの気持ちですか。いや、
本当ね、だから言うこと聞かないし、もう本当態度悪いし、本当にこう困ったやつだなこいつはっていうふうにもう会社では見られてた方かな。
あ
でね、向かないのね、サラリーマンが本当多分性格上
それはなんでなんですか。
いや、なんでだろうな、なんかね、こうなんかな、何なんだろうな、こう人と違うことをしたくなるんだろうね絶えずね、うん、なんで、あとね、あれだ、その根本的なとこはこう、なんかなんでこの仕事しないといけないのっていう、そのなんでの、そのなんでのなんでの先をちゃんと知っときたいっていうタイプで、それなしになんかこれこういうの仕事ができたんでって言ってね、部下長から振ってきてもなんか納得できないっていうか、集中して仕事に仕事できないっていうので、まあそういうのはあったかな。なんでだろうとか、なんでなんだろうみたいなのはあったかな。まあなんです、結構最後の方はサラリーマンの終焉の頃はなんかまあその大手の会社の子会社の経営企画部に入ったり、まあ本体の方であれば商品企画室とか商品企画部の方の上の方の階層で仕事をするという方向にどんどん自分では向かっていったんだけど、はい、まあ、結局なんかそこまでやって思ったのが、うん、やっぱ俺は向かないんだなっていうまあそれはまあ一つのなんかサラリーマンに対しての諦めとかそういうのがあったんで、はい、まあなんかこうすごいサクセスストーリーで撮影したわけじゃなくて、なんかもうなんかこういろいろ居場所がなくなってきて、最後この物を作ってた、ローラーとかもね、徐々に開発してたんで、
はい、
まあ、その辺のタイミングとぴったりあったんで、まあ、やめたっていう感じかな。
なるほど、なるほど。
うん、言葉を今選んで喋ってるんで、すごく分かりにくいんだろうけど、もっと汚く言おうと思ったら、いっぱいこう、より分かりやすいディテールがある話になるんだけど。
まあ、多分ですけど、まあ、これ、今回その1なので、まあ、その2、その3とやっていくうちに、多分その汚い言葉をどんどん出していかない、出していけるように、僕もちょっといろいろ話を振っていければなとは思っていますけども。はい。まあ、とりあえず、まあ、今回、メーターライトと、
そうだね、イコールプーリー、
イコールプーリーですね、イコールプーリーの、まあ、開発秘話というか、っていうところが話していただきました。
はい、
まあでも
第1回でこの進捗で大丈夫だろうかな、この第なんかこれだと第6回ぐらいまでいかないとなんかだんだんいかない
まあまあそれはそれでいいんじゃないですかね
大丈夫ですか。
はい、はい、今もう20分超えてるんですけど、アンケートを取ったんですよ。ツイッターで何分ぐらいの番組がいいですかっていうふうにアンケートを取ったら、まあ、1番が10分から20分っていうふうになっててでも木村さんの語る話からすると20分で収まるのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、今も全然なんだろう、まだまだいっぱい語れることあるのにもう20分以上経ってるなというところなんで難しいなっていう個人的には思ってるんですけど、まあいろいろ細かく切っていって回数を重ねて週2回とかやっていければなと思いますので、
ね、まあ、なんか伏線張っといてまた違うネタになって突然このネタがまだ出てくる
そうですね
いいかもしれないね、
はい、まあ、ということで、うん、今回はまあこんなところで、ちょっと次回はもっと多分エルゴパワーアジャスターピンとか、あとはブルカットとかいろいろありますよね。
ああ、そうだ。ちょっと具体的な製品の話をしても面白いかもしれないですね。
と、はい、いうところとかも話を聞いていきたいと思いますので、うん、はい。では、最後に案内です、グロータックのポッドキャストではご意見ご感想、話題のリクエストなどを募集しております。ツイッターにカタカナでハッシュタググロポをつけて投稿、もしくはグロータック公式アカウントのグログロ君まで DM もしくは、メンションなどでご連絡ください。はい、ということで本日は以上となります。グロータックのポッドキャストでした。さよなら。
さよなら。